だいぶ答案が完成に近づいてきた感じですけれども、このあたりでですね、ちょっと視点を変えて、もっとどう言ったらいいんですかね、完成度を高めていきたいと思ってます。この、まず用紙については、ちょっと余計な話ですけれども、ページのこの一番上の方が切れてますので、これ切れないように入れてもらえますか。余白に文字が消えてしまえないように。それから中身についてです。まずこの 2-2 の1問題、括弧に計画業務進める手順、これなんかエネルギーのことをダブってるんですよね。エネルギーの多重化とセントラル熱源とか熱源二重化とか、すべて熱源のことばかりじゃないですか。これは明らかに偏ってますね。基本計画って言って熱源のことだけでいいんですか。もうちょっとその幅広くですね、考えてもらいたいんですよ。その、なんですか、基本計画って熱源以外にもこの項目としてありますよね。まあその、こういったですね、ビル空調とかですね、特殊施設の空調というのはお仕事でどのぐらいやられたことがありますでしょうか。まあそうですね、この機会にこういった、まあ、勉強というんですかね、計画法についてちょっと整理してもらっておいたらいいかと思いますね。で、後でも申し上げますけれども、何勉強するか、知識の勉強もいいんですけれども、提案すべきことってっていうのは教科書にもそんなに書いてない、そんなうまくまとまった教科書なんてあるわけじゃないですから、会社のホームページご覧になるのがいいかと思いますね。そのいろんな設備会社がですね、空調の提案をしてますので、3機とか新日空とか待機車とか、もう専門的に空調のテクノロジーをこれでもかっていうほど表現してですね、提案してますから、それを見るとこのようなところに使える材料がいっぱいあると思いますね。次、括弧3に参ります。省エネルギー計画6項目、まず1つ目のこの電力平準化、これ省エネですか。平準化は、別に省エネじゃないんですよね。で、ガスエンジン発電機っていうんですけど、なんでガスエンジンなのか、ガスタービンはダメなんですか。その意図が何なのかよくわかんないんですけども。まあ、省エネルギーにもっとふさわしいものがあるんじゃないかというふうに思いました。BCP、4項目。で、まずですね、これ重要室の空調計画といって、まあ、BCP だから、その発電機でやるっていうのは、まあ、それは普通ですよね。想定時間っていうのはこれ、何時間ですか？そこまで書いてもらえますか？ただ、1時間でも、30分でも発電機に回りさえすればいいというもんじゃないですよね。それから共用部の空調計画というのは、これは、何のことかよくわかんないんですけどね。駐在室は何とかで、発電機プラスセントラスで換気ファン、なんかこういう設備の項目を並べるでですね、これはやる、これはやる、これはやる、ここではこれやる、ここではこれをやるっていう、やることを作業リストにするんじゃなくてですね、考え方を一言で表してもらえませんか。 つまりどういう考え方なんですか。その検討項目といってなんかこう作業リストになってしまうと意味が分かんないですよね。一体どういうことなの、何検討しようとしてるのか、何かやりたいというのは分かるんですけど、だからそれがどういいのか悪いのか、正しいのか正しくないのかっていうことが判断できないんですよね。それから蓄熱層の利用、これはですね、わかりますけどね。わかりますけども、まあ、あんまりどうってことないですね。難しくないというか、それから、熱源の置き場所を高いところを上げるっていうのも、これも技術士でなくてもわかることですから、もうちょっとその空調技術を要する高度な判断を伴うものはないでしょうかね。で、他社のプレゼンとかを見て、研究お願いしたいと思ったんです。これはまあこういう BCP 以外に省エネ改修とか、技術病院という言葉でですね、その、検索したらすぐ出てきますので、まあ、この問題は省エネ改修ではなかったですけれども、まあ、基本計画最初からまあ、計画ですけれども、まあ、それでも同じですね、そういう提案がいっぱいされてるみたいですから、ぜひ参考にされるといいですね。それから、次の 2-2 問題、これも天井頭が切れてますので、これは事務所、リニューアルですね。で、まず最初括弧1、この入居者の安全とかいうのは最低限のことで配慮すべき、確かに配慮すべきかもしれないですけど、あんまり嬉しくない、当然やるべきこと、別にそんなの言わなくていいよっていう感じ、事業主からするとですね、思いますよね。事業主にこのことを伝えてですね、これ配慮してますよって言って、あ、そうっていう感じで終わってしまいそうな。なんかせっかく、プレゼンテーションやって、全然、喜ばれないっていう、それもつまんないですから、もっとなんか、これを配慮してあげたら飛びついてくいそうな、そんな今リノベーションやるとしたらですね、やるべきことっていうのはないんですか。これもホームページ見ればあると思いますよ。今のビルオーナーっていうか、ビルの不動産管理の人はですね、こういうことを求めているっていうのがいっぱいあって、それに相当するようなものがいっぱいその提案されてると思うんですよね。で、まあそういうなんか新しいものをちょっと考えてもらえますか。で、5はメンテナンスで、これ日常点検とかなんとか言ってますけど、何をどうするんですか。その配慮すべきって言って、そんなそのビルの維持管理のことを、まあ、計画時に配慮できるわけでもないし、ものづくりですよね。何をものづくりするかっていうことが欲しいですね。括弧2に参ります。業務の計画を進める手順は、まずヒアリングっていうのは、これは、範囲外でしょう。もちろん、その、事業主からヒアリングはしますけど、そうじゃなくて、それはまあ前提条件みたいなことで、まだスタート前ですよ。で、それをもとにスタートラインに立って、そこから技術士の作業が始まるわけですよね。で、丸2のこのデータ入手とエネルギー診断同じじゃないですか。それから、エネルギー診断と配管の劣化状況っていうのは、これは別ですよね。 それでデータ入手っていうのは、使用より特性を把握するって言って、どうやるか、何をどうするか、使用量って大体から何の使用量ですか？まあそんなことですよね。もうちょっと何をどうするという計画の手順ですね、を表してもらいたいですね。で、いや、そんなことを言ったらもう、文字数がオーバーしてしまうんだ、ということであるかもしれませんが、2枚問題ですから、まだ書けますよね。答案用紙のこれ、フォーマットですか？このページのレイアウトはですね、チェックシートは、別に、行数は今42行になってますから、まあ、答案用紙よりはずっと多いですね。特段、制限はありませんので、1ページ以内に、指定文字数以内で仕上げてもらえますか。それから、省エネルギーの観点からの工夫。これ、断熱材の厚みを増すって、これどこが工夫なんですか？なんか、別に、厚みを増したら断熱で増すのは当たり前で、それだけでは工夫とは言い難いですね。それから窓のロイ、ガラス。これは、新規に付け替えるんですかね。まあ、築20年だと、そのガラスついてない。ということですかね。まあ、それも悪くないんですけども、それだけじゃなくて、もっと空調的な何か工夫があるかなという気がするんですが、それから、丸3と丸4、これダブリじゃないですか。その個別空調と高効率圧縮機って、それぞれその親と子の関係みたいな感じで同時に行われることですよね、普通。あとは外気制御っていう、余熱とか余冷なんてこんなの前からやってるじゃないですか。普通ビルってですね、余熱余冷って余熱の時は外気を止めとくっていうのは、日々の運転の操作でやればいいことであって、普通にビルはやってると思いますよ。で、外気負荷軽減っていうのは、この余熱の時に外気を止めるからということですね。それは、なんとか外気負荷軽減、余熱による外気負荷軽減ということですよね。特別なんか余熱と余冷以外にあるわけじゃないんですよね。もうちょっとなんか、今からやるとしたら、こういう省エネルギーという、さらに進化した省エネ手法っていうのはないですか？もうちょっと新しい方法っていうんですかね。この設備、先ほど申し上げた空調の会社がですね、こんなの提案したって、そんなのもうやってますよって言われて、提案にもならない、工夫にもならないと思われると思うんですけどね。もうちょっとさすがと言えるような空調技術の工夫が欲しいですね。それから括弧4、リニューアル業務進める際の留意点。この環境向上って制御性、操作性に優れた個別空調って言って、これ要は、新たに入れ替えるエアコンが操作が優れているっていうことを意味してるんですか？それはリニューアル業務とは違いますよね。つまり、出来上がった後の、マシンがなんかいいと言ってるだけで、リニューアルの業務 を進める際のことじゃないし、で、なんか留意点、留意事項でもないという感じですね。留意事項、特別なんかそれによってリニューアル業務が向上するものでもないですよね。次に参ります。3ページと書いてあるところですね。3の2問題、これはですね、最後のところ1、2があって、 LCC の算出協力2のエスコの、提案、これ同じじゃないですか。ほとんど同じことですよね。言い換えただけというか、これじゃダメですよ。ダブリになってしまいますね。しかも LCC の算出協力って誰がやるんですか、これ。無償で誰かができるんですか。協力って言って、なんか、そんな海外青年協力隊みたいなのがあるわけでもないし、誰もやりませんよね、こんなことは。で、不可能なことを提案したって、それはダメですよ。もうちょっと実現性のあることを言わなければ。もっと現実的に行われることを提案してもらえますか。それから、次に 2-1-1 に続けてまいります。で、ここは4、課題。これ課題の言葉が悪いんですね。で、スライドにもお出ししてるんですけれども、問題点の言葉と課題の言葉って違うんですよ。ここに書かれてるのはですね、その診断費の増対策、測定費の増対策、つまり何かが増えるから、まあそのコストが増えるから、それがいけないんだと言ってるんですね。で、この課題の横に書いておきましたが、何々増というのは、つまりこれは何々を低減しなければならないと言ってるだけのことなんですね。で、そこまではまあ問題点の表現なんですよ。つまり診断費が増加するという悪い現象を言ってるわけですね。で、それを低減すればいいっていうか、まあ低減しなきゃいけない、それは診断費が増加するという言葉の裏返しに過ぎないわけでして、まだ解決に至る道筋を示していない。で、さらにその右側にある、そのために何々するというのがあってですね、解決法、まあ初めて解決に向かっていくわけであってですね、課題って言ったらそこまでの言葉を求めてるんですよ。下に3行書いてきましたが、2行、いずれもコスト増という問題点を指摘するのみです。で、解決の方向性を示していません。で、これでは課題とは言えませんと書いたんですけども、まあ、問題点っていうのは素人でも分かることで、このエスコだって季節データがなかったら、まあ、ちょっとややこしいですけども、巡回管理したら管理費がアップするぐらい、それは分かりますよね。まあ素人ってのは言い過ぎですけども、事業主だったら分かってるんですよ。嫌というほど分かりますよ。それ分かっただけじゃ技術士とは言えませんよね。そこに解決の方向性を示すからこそ、その技術力があると分かるわけで、それがないと答えじゃないんですよ。ですからこの課題というのは、そういう力を、すなわち解決の方向性を示しているかどうかというのを見るところなんです。それによって技術士の力を測ろうとしているということですね。まあ逆に言うと、技術士の試験問題というのは、いつもこういう測るものがあるかどうかというのが答えのふさわしさの鍵となりますね。 まあ逆説的ではありますが、私はいつもそういうふうに考えてますけれども、パッと聞かれて何でもいいという質問はありえないわけでして、技術士の力が現れて初めて試験問題というのは成立するわけで、それが正解ということになっていくと思うんですね。ですから、ただこういう、なんか、いけないんだ、問題があるんだ、ということではなくて、だからどうする、そういう問題が生じないように、という答えにつながる方法を示してもらえますでしょうか。次に参ります。この、2の1の2、ステファン・ボルツマンの法則、原理ですか。これ、省エネなんですか。どうしてなんですか。わかりませんね。4乗に、温度差の4乗に比例したら、なぜ省エネになってしまうのか。これはちょっと納得いかないですね。原理がだって省エネかどうかって、省エネかどうかって原理について回るもんでもないし、むしろ特徴だと言われたら、あるかもしれないと思うかもしれないですけど。じゃあ特徴に参ります。循環ファンが不要のため静粛。まあ、これはそうですね。次、温度差がね、比較した場合、冷房プラス2度、暖房マイナス2度のため解決。どういうことですか？わかんないですね。PMV が違うということですか？その対流式と。その快適っていうのは、PMV が冷房時には低いということですか。まあ低すぎても快適じゃないし、じゃあ、対流式は PMV が大きくて、循環式じゃないや、放射式だと0になるということですかね。ちょっとわかんないですね。何を快適と主張してんのか。それから、温度ムラがあるのと、上のね、その、プラス2度、マイナス2度、これ同じことじゃないんですか。微妙になんか違うようなことが2つ書かれてますけども、その結局、上下の温度差とか、室温のムラがあるっていうのは、その室内設定と、その、つまり吹き出しとレターンの温度差ということと同じような意味に聞こえますけどね。あんまりダブリがあるのは良くないですね。もっとダブリのないことはないんですか？その、なんていうか、副社空調についてメリット、まだ他にもあると思いますけどね。まあ、細かいヒントを言いますと、湿気に対する、湿気による影響とかにもあるみたいですから、そういったいろんな観点から見ていくのがいいんじゃないでしょうか。まあ、あとは、床暖が、住まいにあれば、それが何がいいかっていうのはあると思いますけどね。まあ、静かなだけ以外に、なんかないですかね。まあ、床暖のエネルギーは省エネルギー的と言えるのかどうか。まあ、住宅の空調なんかで比較すると、あんまり省エネルギー的とは言えないと思いますけどね。むしろ快適性の方から選択されてるんじゃないでしょうかね。それから3、留意点。まず室内露天温度に近いためっていうのは、これは多分近くてもですね、露天温度より高ければ結露しないわけで、低いからでしょ。低くなることがあるからでしょ。それから、きめ細かな制御が不可能のためっていうの、 言葉が違うじゃないですか。不可能の単でしょ。不可っていうのは何かこの不可能ではなくて、できないということではなくて、してはいけないという、そういう意味じゃないですか。次に参ります。データセンターですね。で、まず前にも私申し上げたかもしれないですけども、この2の肩括弧1、検熱処理空調っていうのが、なぜ検熱なのかっていうことで、それは、その除湿をなくすように作ったからじゃないでしょう。それ結果であって、一番の狙いは空気循環量を上げることで COP を高めたということじゃないんですか。つまり、冷却加熱コイル、冷却コイルを通過するときのスピードを高めることで、コイルの温度差を大きく取れるようにしたと、逆に空気の温度差を小さく取る、それが COP を高めてるんだと思いますけどね。それから各国に効果的な空調対策、送流の霧を作り出す。意味は分かりますけど、なんかクリーンルームをイメージしますね。もうちょっとふさわしい言葉を使って説明された方がいいと思いますけどね。前回申し上げたかと思いますが、地間空調とか換気効率とかいう専門用語を使われた方がいいんじゃないですかね。このような勉強されるといいと思いますけどね。なんていうか、空調の本質的なテクノロジーが聞かれてるわけで、それをやっぱり分かっているかどうかっていうのは、概念的に言葉で言えるかどうかっていうことですよね。つまりそのサーバー機のね、熱排気に対して一方向流で、空気が横に流れて、それで部屋の中で乱流にならないで、それで熱交換したら熱効率良くなるんですということを言いたいんですけども、このサーバー機のところで確かに、送流ですよね。で、送流にすりゃいいっていうもんじゃなくて、そういう、要は、空気が何回も、部屋の中で高温の部分、低温の部分って、経由しながら循環するんじゃなくて、一方向に、つまり一番冷たいのが一番冷やすべきところに当たってですね、で、まず最初に冷やすべきところを全部冷やしきって、それでその冷やしきった空気が冷やし終わったら、もうあとはレタンに流れてくるだけっていうような、で、要はサーバーの中を通過した後の空気っていうのは、レターンの温度そのもので最も高い空気が出てくるということですよね。サーバーに流入する前のは最も低くて、で、流入通過したら最も高くなる。で、あとは回収するだけという、そういう非常に効率のいい空調方式なわけで、そういう、これがですね、換気効率でいうと、何なんですかね。 ちょっと難しい話になってしまうかもしれないんですけれども、その空調の風量と換気というのはですね、今はその、換気回数という言葉だけでは測れない、もっと、高度な分析が行われているということですね。つまり、普通の部屋においてもですね、吹き出し口から吸い込み口に行くまで空気冷っていうのがあってですね、その空気冷が、若いほど、なんていうか、新鮮な空気であり、その空調の熱を持っている状態で、で、暖に行くほどそれは古くなっていく。で、それが、拡散しないで、迷うことなく流れていったときに最大の効果を発するということで、その換気効率指標っていうのがいくつかありますけれども、完全拡散で言われる、空気がよく混ざってる状態だと1.0の指標値となってですね、それが効率よく、一方向流になっていくと、つまりここで言ってる、双流ですか、になったときに、理想的な状態になったときに、その換気効率指標が2.0になるわけですよね。ざっとその、2倍の効果があるということで、それだけ、換気効率も上がっていくということですね。そんなことをですね、やはり、この、PUE の、空調方式は概念的に背景とも、に持ってですね、省エネをやってるわけで、その辺の、なんていうか、空調的な背景を説明できれば、もう十分かと思いますね。で、よくわからないと思いますので、簡単なスライドがありますから、下に書いておきますので、検索してもらえれば、よろしいかと思います。それ見れば、大体こんなことかってことが、スライドで分かりやすく説明してありますので、そんなことをもう参考にしていただければと思います。では、ご検討願います。